今日は呼ぶ記の7章です。このところには心の苦しみが表されています。一節を見ますと、地上の人間には苦役があるではないかと呼ぶは続いて、語っています。地上の人間には苦役がある。私たちも生活の中で苦しみを覚えるということがあります。そしてまたヨブはこの昼間だけではなくて夜においてもこの苦しみがあるということを語っています。4節を見ますと、私は横になるときに言う、いつ起き上がれるだろうかと。夜は長く、私は夜明けまで寝返りを打ち続ける。一つのこの苦しみの姿があるわけです。それは同じように13節のところにも、寝台が私を慰め、寝床が嘆きを負ってくれると私が思っても、あなたはいくつもの夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせますという言葉が出てきているわけですが、この横になってもこの苦しみが心の中にある、そのことを彼はまた嘆いているわけです。しかしまた人間の命というものは非常にこの儚いものであり、7節に心に留めてください、私の命が息に過ぎないことを。また9節にも、雲は消え去りますというふうにこの人間の儚さを彼は嘆いています。そしてこの嘆きというのは11節のところを見ると、霊の苦しみの中で語り、魂の苦悩の中で嘆きますというふうに言っているわけです。彼は実際には重い皮膚病にかかったと思われるわけですけれども、それは物理的また肉体的なものだけではなかった。この霊の苦しみ、また魂の苦悩ということを彼は言っているわけです。ですから私たちは他の生き物とは全く違った存在であるということを思わさせられるわけです。私たちは神によって作られたものであり、そしてまた神様の憐れみなくして実は生きることはできない存在であるということを私たちは知らなければならないと思います。それが他の生き物とは全く異なったものであり、私たちのうちには心があり、また人格があるわけです。そして16節を見ますと、もう嫌です、いつまでも行きたくありません、構わないでください、私の日々は虚しいものですと彼は神様に訴えているというわけであるわけです。また私たちはこのことにも注意しなければならないと思います。確かにヨブは苦しみの中にあった。そしてまた友人たちも自分の心を知ってくれない。しかし彼はもう嫌です、構わないでください、神様に訴えているということであるわけです。私たちは祈ることはできます。神様にお祈りをする、それはただ単に求めるというだけのものではなくて、自分の心の中にある苦しみや悲しみを訴えることができる。そして必ず神様は聞いてくださるということを私たちは知ることができます。そしてヨブも最後にはそのことがわかる。17節を見ると、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを尊び、これに心を止められるとは。神様は私たちを尊んでくださる、そして心に止めてくださる。イザヤ書の中に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというその神様の言葉があるわけですけれども、神様は私たちを尊んでくださる、そしてまた心に留めてくださっておられる。神様は必ずこの答えてくださるということを私たちは知ることができます。19節の終わりを見ると、私を放っておいてくださらないのですか。彼は心の苦しみ、そしてまたもう体自身も病に蝕まれている、そういう中にあって、もう私を放っておいてくださいというような嘆きが出ているわけです。それは真実な彼の思いであるということを 思います。しかしまたこのことに関して20節を見るならば、私が罪あるものだとしてもという言葉が出てきます。私が罪あるものということを彼は言っています。一章においては自分の息子や娘たちが罪を犯したかもしれない、そう思って彼は生贄を神様に捧げる、そして礼拝するということをしていました。そしてこのところにおいて彼は、私が罪あるものだとしてもということを言っています。私たち人間は神の前にあってはすべて罪人であるということです。新約聖書でパウロは、私は罪人の頭である、とそのように告白をしているわけですけれども、私たちは完全に正しいというものではない、むしろ欠けだらけであり、土くれの器にしか過ぎないものであるわけです。しかし神様はまた私たちにこの罪の解決を与えてくださる。21節のところに、どうしてあなたは私の背きを許さず、私の咎を取り去ってくださらないのですか、彼は嘆いているわけですけれども、この罪というのは何かというと、一つはこの背くということであるわけです。神様に背を向けてしまう、それがもう罪の一つの姿であるわけです。そしてまたこの神様に従っていかない不従順、それがまた罪のもう一つの姿であるわけです。しかし幸いなるかな、このヨブは、このあなたは私の背きを許さず、私の咎を取り去ってくださらないのですかと神様に訴えている、ということは彼は苦しみの中にあっても神に向き合っているということであるわけです。ですからこのクリスチャンとは一体何かというと、やはりこれは神様に交わるもの、神と共に生きる、そのところには悩みもあり苦しみもあるわけですけれども、神様は私たちの訴えを聞いてくださる、私たちの嘆きを聞かれる方であるということです。この呼ぶ記にはイエス・キリストの姿というのは見ることはできないかもしれません。しかしやがての時には救い主がおいでくださる、そしてまた彼はその終わりの時にそうした神の救いということを見ることができるわけです。そしてまた感謝なことに、私たちにはキリストがおられる、私たちの嘆きも苦しみもあの十字架の上で受け止めてくださり、そしてまた私たちをも愛してくださり、また包んでくださる、そのところにこの罪の解決、また私たちに対する許し、神の愛が表されるということであるわけです。私たちもまたこの苦しみの中で、ヨブのように神様にこの自分の苦しみ、また嘆きを訴え、そしてまた私たちには私たちを愛し、また私たちのために身代わりとなって命を捨ててくださるイエス・キリストがおられる、そのことを信じて、また私たちは神様に寄りすがって生きるものとさせていただきたいと思います。